朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、広島総局の記者辻森直人さんと回線をつないでいます。辻森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今回のテーマがですね、ビジネスカープということで聞いてるんですけど、辻森さん、すいません、ビジネスカープってまず何でしょうかね。
ビジネスカープっていうのはですね、もともとは広島の某有名企業のトップにですね、同僚記者が取材したときに、ビジネスカープって知ってるっていうふうに言われたところから、スタートしてるんですけど、もともとの意味はですね、広島の支店経済都市なんで、転勤族の大手企業の支店長さんとか支社長さんが、たくさんお見えになられるんですけども、
はい、
ビジネス上カープファンを装ってですね、で、いろいろ振る舞うという人たちのことを、総称して、ビジネスカープということで、記事ではビジネスカープにもファンをつけてビジネスカープファンという書き方をさせていただいたんですけども、そういうこう、何人いるかわからないけども、こう確実にいる人たちのことを指している感じですね。
ちなみに辻森さんご自身はどこの出身なんですか？
僕は大阪なんですけども、20年ほど前に初任地で広島に3年半勤務してまして、ですので私自身もビジネスカープファンにはならなかったんですけど、関西弁をなるべく出さないようにジャケとかだいぶちょっと広島弁をちょっとなんちゃってで覚えたりしてですね
はい、はい、
ちょっと溶け込もうっていうふうに努力したので、ちょっと大手支店長とか支社長の気持ちがなんとなくは分かる感じはあったんですけども。
そうなんですか。じゃあご自身もそのカープファンを装ってるってことはあるんですか？
そうですね、もうやっぱり取材の時には必ず、
はい、
どこのファンですかっていうのはもうなんかお約束のようなこう会話になるんで。
聞かれるんですか？
行きつけのクリーニング屋さんとか行くとですね、おばちゃんが、今日あるじゃろかみたいな、いや何の話なのかなと思うと大体カープの試合みたいな。
ああ、なるほどね、
はいはい、昨日もオープン戦やってたんですけども、マツダスタジアムで、やっぱりクリーニング屋さんとか、もし行ってたらですね、午前中雨だったんで、今日はあるじゃろうかみたいな、そういう会話になるっていう感じですね。
そうなんですね、
カープについては主語がいらないっていう。
いや、広島におけるそのカープの浸透度ってやっぱものすごいんですね。
そうですね、やっぱりもともと市民球団として立ち上がってるっていうのもありますんで、その辺が非常にこう影響してるのかなと思いますけども。
でもほら、辻森さんもね、大阪の出身ということは、大阪もその熱狂的なタイガースファンって多いんじゃないんですか？
多分会社内も含めて大阪に勤務してる同僚は多分阪神ファン多いと思うんですけど、僕は大阪の堺の方でして、
はいはい、
あんまりちょっとプライベートなこと言うとあれなんですけど、
はい、
清原が岸和田だったんで、清原好きだったんでですね、それで西武が結構好きだったっていうのがあって、ただ奥さんは高校球児の追っかけをしてましてですね、昔、
はいはい、
なので子供を含めて阪神ファンです。もうバリバリの。
そうなんですね、はい、なるほどね、はい、でもそんなその辻森さんでもやっぱり広島勤務を経験して、このカープ、広島カープのこう知識なんてはだいぶ身につけた。
そうですね、なんかちょっと私、去年の春に、広島の方に20年ぶり戻って来たので、ちょうどコロナ禍の中っていうこともあったんで、スタジアムに実際に行って、その支店長とか支社長がそのビジネスカープファン足りえてる姿をこうちょっと間近に見ることできなかったんで、ちょっとその辺がわからないとこあるんですけども、やっぱり実際にその大手企業の支社長さんとか支店長さん話を聞くと、やっぱり相当その気を使ってこうカープファンぶってる感じがあるので、非常にこう取材しててですね、記事は実はもうオール匿名なんですけども、匿名の記事ってどうしてもなんていうんですかね、どこまで本当に取材したのかっていうのがこうどこまで伝わるのかなっていうふうには 感じるところ過去にはあるんですけど、うん、もうこの記事についてはもう匿名だけども、やっぱりディテールをとにかく細かく取材したので、うんうんうん、まあ、まあ、実際に話を聞いて、まあ、くすっと笑ってもらえる部分はいろいろあるかなっていうふうに思いながら。
まあね、
はい、
やっぱりこの、
書きながら、ね、書きながら笑ってましたね、記事書きながら。
そうですか。そういう記事も珍しいですけど、はい、まあ、どうしてもか、ね、ちょっとね、暗い話題なんかも多い中で、これちょっとくすっと笑えるってすごい大事ですよね。
はい。で、本当暗い話題が多いんで、まあ、コロナとかで、うん、まあ、緊急事態宣言出たりとか、ね、まあ、広島でも、まあ、飲食店、の方取材させていただいたりもしたんですけども、やはりかなり経営の方が厳しいっていうことで、うん、暗いニュースが多かったんで、うんうん、まあ、ちょうど中国地方にある取材拠点の記者が、協作する形で、新年企画で、うんうん、まあ、ビジネスカープを取り上げることになりまして、うんうん、で、まあ、少しでもまあ、新年なんで明るい話題を読んでいただきたいなと思って書かせていただきました。
いやこれでもね、新聞ってもう結構宿命的にそれこそ一面なんかに載ってるニュースって、まあ、割と暗いというか世に警鐘を鳴らすというか、そんな記事がどうしてもね固い記事が多くなっちゃう中で、こういうこう ね、ちょっと柔らかい記事って実はこう地方版の紙面にすごく載ってること多いですよね。
あ、そうですね、うんうんうん、はい、やっぱり実際に広島来てみるとこう読者の方からまあ、記事の反響っていうのは、まあ、電話でいただいたりとか、まあ、場合によってはお手紙でいただくこともありますし、うん、まあ、今でしたらメールでいただいたりとか、まあ、すごく読者との距離が近いのが、まあ、地方版の良さかなっていうふうに、日頃から思います。
しかしこれ、辻森さんね、取材をすると言っても、みんなやっぱりその、ぶってるというか、予想ってるわけで、まあ、バレちゃまずいわけですよね。はい、これ取材大変だったんじゃないですか？は
いはい、まあ、実際そうですね。これ、かなり大変で、はい、私もともと、経済部で、取材してた経験が長いので、はいはい、まあ、大手の企業の広報の方っていうのは、まあ、いろいろとお付き合いいただいている方もいてですね、うん、で、そもそもが、まあ、匿名取材なんで、まあ、社長さんとか支店長さんに直接、まあ、お願いに行ってですね、こう取材するっていうのもできなくはないんですけども、ええ、まあ、広報通して、まあ、取材した方が、まあ、何かと大手さんの場合やりやすいっていうところもあって、うんうん、まあ、大手企業の、まあ、これちょっと業種は言えないんですけども、まあ、広報担当の、まあ、飲み友達のような広報担当者の方に電話してみたらですね、
はい、
なんかいやもうちょっと取材は困ると言っていると、で、いや、そんなん、どうしてですかって言うとですね、なんか喋ったのが自分だと分かったら、広島で生きていけないっていうふうに言ってるっていうふうに言ってましてですね、ほんまかいなと思ったんですけども、
そうですね。
うん、いや、ただ、まあ、実際のところ、その、まあ、全く別の取材でですね、広島の財界の、まあ、かなりベテランの企業経営者の方にちょっとお話を伺う機会があって、うん、で、ちょっと実はビジネスカープっていうのを取材しててっていう話をしたらですね、まあその方はまあもう当然広島出身のもうバリバリのカープファンなんでですね、うんうん、もうカープ球団がもうどれだけ苦労してこう市民球団から育ってきたかっていう話に始まってですね、まあいろいろこう、小1時間ぐらい演説を聞いた後に、はいはい、まあ結局、まあ、広島ではそのカープをの悪口を言うというか、腐すようなことを言うっていうのはご法度だから、まあそういうのが影響してるんじゃないのかというふうに、解説いただきましてですね、ああ、なるほど、やっぱりそうなのかというふうに思いました。はい。
じゃあでもそれこそ、その、僕はビジネスカープファンですよっていうことをね、告白してくれる人ってどういうふうに探したんですか？
まあこれ結構、本当苦労しましてですね、もともと広島県内向けに朝日新聞などが発行している経済タブロイド紙がありまして、ほうほう、まあ、そこで月に1回大手企業の支店長さんとか支社長さんを紹介するコーナーを私が担当していて、
はい、
まあ、支店長さんとかに会う機会をもともと持ってはいたんですけども、うん、じゃあ改めてそのビジネスカープについて話を聞かせてくれって、まあ何社かちょっと打診してみたんですけども、うん、まあ県もほろろに断られましてですね。で、ある企業に至っては、 折り返しますって言った、あと、一生連絡がないとかですね。まあ、そういう、悲しい対応も中にはありましてですね。
はい、
たまたま、20年前ぐらいからずっと朝日新聞の広島総局が、お世話になっている、中四国最大の歓楽街で流れ川っていうところがあるんですけど、聞かれたことありますか、はい、流れ川って。
ああ、なんか名前は聞いたことありますよ。はい。
はい、はい。まあ、スナックとか飲食店とか集まってる繁華街になるんですけども、うんうん、そこのスナックがありましてですね、
はい、
でもうそこのママさんにもう最後泣きつきましてですね、
はい、
頼みますもうちょっと紹介してくださいっていうふうに言って紹介してくれた方がお一人 お二人おられて、
うんうんうん、
まあそれ以外まあ結局いろんな広報に当たったりしてもう一人とかまあ最終的には、まあ、それなりの人数の方、うん、お話を伺うことができたっていうような感じですね。
なるほど。で、実際にその記事の中でですね、はい、取り上げたビジネスカップファンっていうのは、これはどんな人たちでしたか？
お一人はですね、まあ、私と同じ大阪出身の、広島駐在トップの方なんですけども、
うんうん、
まあ、去年の夏ごろにお目にかかったんですけども、
はい、
まあ、こう取材ということでこうお伺い、これは経済タブロイド紙のインタビューで、まあ、お伺いしたんですけども、
うん、
応接室に行くとですね、もうなんかとにかく応接の棚にですね、
うん、
がまあ真っ赤っかなんですよね。
真っ赤っか。
で、
はい、カープの色ですね。
これ、
は
い、そうなんですよ。で、これよく見たら、この、ちょうど、まあ、リーグ3連覇したりしてですね、そういう、こう、記念グッズとかですね、で、カレンダーもカープのカレンダーなんですね。これ、別にこの会社に限らないんですけど、結構やっぱりカープのカレンダーを貼るっていうのはお約束みたいな、とこありまして、
うんうん、
実は朝日新聞の総局でも、カープのカレンダーを貼ってるぐらい、まあなんか、
そうなんですね。
広島の多分、まあ企業の多分オフィスっていうのはどこかしら赤いっていうのは、赤いのを見つけると大体カープっていうのが多分多いかもしれないですけども。で、
はい、
まあその取材の時には、まあその応接に行くと、カープのその優勝関連グッズみたいなものが並んでてですね。で、大阪出身なのにですね、なんかこう居心地が悪いんじゃないかなと思ってですね。
うん、
なんかちょっと取材の途中に話を振ってみて、好きな球団ってカープですかみたいなちょっとやらしい質問したらですね、
うんうん、
いやいや、そんなの分かってるでしょうみたいな、阪神ですよ、阪神みたいな話になりましてですね、
はい、
そうなんですよ、そうなんですよ。それで、やっぱりちょっとやっぱり室内赤すぎますよねみたいな話をいろいろしてたらですね、いやなんかこう結局、まあちょっとこの方ももう絶対匿名なんで業種はもう言えないんですけども、
はい、
まあとにかく、まあ、地元のその企業の方もそうなんですけども、まあこう B2C っていう、まあ一般の方をこう相手にされてる業種の方なんでですね、うん、まあ地元の広島ご出身ご在住の方とこう、
うんうん、
接する機会が多いんでですね、
はい、
まあとにかく、まあ、十中八九、まあ、お相手さんはカープファンなんで、まあ、自分もこう、同じカープファンのように振る舞っといた方が、まあ、何かと都合がいいんですっていう話をされておられて、で、それを私、何気にですね、取材メモにちゃんと書いてましてですね、で、今回の、まあ、年末年始の、その、新年企画の時に、あ、もうこの人もまさにもう、ビジネスカープそのものだと思いましてですね、で、まあ、ちょっと補足取材とかをさせていただいて、まあ、ちょっと記事にさせていただいたという感じですね。
なるほど。他にもそういう、はい、ビジネスカープファン見つかりました？
ですね、すいません。私が大阪だからか、こう、阪神ファンっていうのが続くわけじゃないんですけども、うん、まあ、もう一人お伺いした支店長さんっていうのは、まあ、この方ももう絶対匿名が条件なんで、業種は言えないんですけども、
うん、
何かと地元の有名企業の社長さんとかと会う機会が多い方でですね。
はい。
で、この方も、まあ会うとも普段からもう関西弁なんです。バリバリのもう関西弁なんですけども。
はいはい。
まあ普通に考えたらこの人もほぼ間違いなく阪神ファンだなと思うような人なんですけども。
ええ。
まあ 広島にこう赴任が決まりましたとなったらですね、うん、この人が一番最初に会ったのはですね、広島のこう歴史からですね、広島の県民性からですね、こうそういうのがこう分かるこうご当地本というのを2、3冊読み漁ってですね、
はい、
で広島カープの歴史についてももう頭に叩き込んでも着任されたという、もう方でしてですね、もうなんかこういう行動からしてこうビジネスカープファンというのは数は分かんないんですけど、確かにもうビジネスカープファン足らねばならないという空気感がすごい伝わってくるんです。
そうですね。
はい、でも、で、この人が笑えるのはですね、そのご当地本を読んだ後にですね、もう俺は広島人なんだ、広島人になるんだというふうに自分に言い聞かせてですね、
はい、
それで、まあ、あの地元のこう企業のトップの方とか実際にこう、尋ねに行くとですね、
うんうん、
あのまあ、関西弁なんでですね、どうしてもですね、阪神ファンを疑われるわけですね、この人ね。
疑われるんですね。
そうすると、はい、疑われるんですよ、はい。で、そうするとですね、この人はもう必ず、まあ、ほとんどこう、十中八九言うのがですね、うん、いや、私もともと心は縦縞なんだけども、今は真っ赤に塗ってるんだと。いうふうに言ってですね。で、笑いを取って、はい、あんたなかなか面白いじゃないか、見るとこあるじゃないかって言われて、今度カープの試合見に行こうよ、というふうになっていって、こう、勝機を使う。
なるほどね。いや、なんかちょっと若干悲壮なまでの決意って感じもしましたけれども。ま
あ確かにね、いや、この人は本当に笑えます。はい、は
い。いや、ビジネスの、はい、をスムーズにっていうことを考えたら、まあそれやっといた方がいいし、僕今ちょっと思い出したのが、私、あの特派員をやってたんですけど、やっぱり特派員になる前って自分が赴任する国のことはすごい勉強していくんですよね。
うん、はい、
でやっぱその取材先とかで僕はイラン行ったんですけど、ちょっとその自分の持ってる知識とかを出してこう相手をくすぐったりってことはよくやってましたから、まあ同じようなことかもしれませんね。
まあそうですね。なんかまあ、広島カープ、もう皆さんお聞きの方もよくご存知だと思うんですけども、まあ、球団発足当時にですね、非常にその経営難になって、
うん、
で広島市民の方が樽募金をして支えたっていう話が、まあ、本当有名なんですよね。
そうですね。うん、
で、これ今もそうなんですけど、まあ、こう、開幕時になるとですね、毎年のようにですね、広島カープ誕生物語みたいなものを、どっかの地元のローカルで、必ず特番をですね、こう再放送するぐらいですね、こう盛り上げていくっていう時期でして、広島はこの春っていうのはですね。はい、で、2009年に、今のその JR の広島駅のそばのマツダスタジアムに本拠地が移った時にも、うんうん、これまた平成の樽募金運動っていうのが起きましてですね、
うん、
でこう市民の方がまた寄付してるんですね、こう、
うん、
なのでさっきまあ、心を真っ赤に染めてますというふうに話してくれてた、まあ、支店長さんはですね、うん、こうまあ、カープについてはもうみんながですね、ほとんどこう自分が監督かオーナーなんじゃないかと思ってるように感じるというふうに話してるぐらい、まあ、広島の街自体が非常にこうカープ熱が高いっていう、
うん、
そこですね。で、実際にまあ、プロ野球開幕したらですね、こう、支店長さんとかがですね、こう、グループで支店長会とか社長会みたいなのやるんですよね。大体こう春の時期とか秋の時期とか定期的にですね。はいはい、そうすると、いつその地元のゲームを見に行くかっていう話題に、もう必ずなるみたいで、要はまあ、こう今まあコロナなんでちょっと話聞いた時にはまあ、いつもだったら食事を取られるみたいなんですけど、まあ食事は取らないんですけども、まあ結局いつカープの試合に行くんだと、で誰と行くんだみたいな話も含めてですね。で、いろいろ話されるみたいで、で、大体まあ、そういう、こう、大手企業、まあ、これ話聞いたのは財閥系なんですけども、大体マツダスタジアムの年間指定席券っていうのを、まあ、持っておられたりするケースが多いので、そういうものを使って、まあ、観戦に行ったりすると。うんうん、で、まあ、まあ、接待にも使ったりするというようなことですね。で、まあ、この、支店長会、社長会に、まあ、出てた、まあ、ある方に、こう、話を聞くとですね、まあ、もう、カープのホームゲームって、本当にもう、広島の一大イベントなんだと。
へえ。
だから、とにかく、もう、誰か来てるんですね、球場行くと。
うんうんうん、
大手企業の社長さんとか、で、地元の財界の、まあ、トップとかですね、それに準じた方とかが、まあ、来てたりするんで、まあ、言ったら、まあ、流れ川並みにこう、広島のホームゲームに行くと合うんですよね、球場で結構。
うんうん、
なので、もうなるべく早く、もう球場に足を運んでおいてですね、もう私はもうカープファンなんですというふうに、こう、振る舞っておくっていうのがもう、お作法とか礼儀なんだというふうにまで話す人もいてですね、ああ、もうなんか、そういうもんなのかっていうふうに、本当に話を聞きながら思いましたし、これね、広島のある財界の方に聞いたんですけど、このカープの年間指定席っていうのはですね、本当にプレミアチケット化してましてですね、地元の企業も含めてですね、こう空きが出ないかっていうので、こう長蛇の列ができてるみたいで、
は
あ、私が聞いたこの幹部の人は、この前ももうどうしてももう年間指定席券が欲しいんだっていうことで、もうなんとか頼み込んでもらってですね、それでなんかこう、年間指定席券を譲ってもらったりっていうような、なんかそういうようななんかケースもあるみたいで、まあ、それぐらいやっぱりカープっていうのはこうビジネス的にはこう有効だっていうふうなところがあるみたいですね。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
だからもうそのね、マツダスタジアムがもはやビジネス界では社交場みたいになっていて、でだからチケットもその接待に活用されているということですか。
そうですね、チケットもそうなんですけども、あとですね、スイートルームっていうのがありましてですね、これバックネット裏の、まあ、正確に言うと中2階っていうですね、
はいはい、
ちょっとバックネットをこうテレビでなかなかこう見えないんですけど、バックネットのちょっとこう上の方にですね、こうちょっと貴賓室みたいなのが並んでるスペースあるんですけども、
へ
ー、これ大体地元の有料企業さんとかがですね、まあ、年間で抑えておられるようでして、でそういったところにこう、まあ、大手の支店長さんとか社長さんっていうのはこうお招きに預かるという接待でですね、うんうんうん、そういうケースも結構ありましてですね、でこのスイートルームというのは、まあ、他球場もそうなんですけども、まずそもそもが入り口がもう別っていうですね、もう一般入り口とは違うそのスイートルームエントランスというところから入りましてですね、
ビップですね。
でも顔が、で顔を刺さずにこう、
なるほどね、
そういうこう、特等席まで行けるっていうですね、もう接待感満載なんですね、これね。
本当ですね。はい。
で、これもですね、スイートルームに実際にそのお招きに預かられたその大手企業の広島駐在の50代の支店長さんにお話を聞く機会があったんですけども、まあ、この方は東京育ちで、まあ、奥さんも娘さんもまあ巨人ファンという方ですね、うんうんうん、でご自身はまあ熱狂的ではないんですけども、まあ、オレンジにシンパシーを感じているということで、まあ、どちらかというと巨人ファンだということで、
オレンジ、ね、はい、
そうですね。で年に数回ですね、まあスイートルームにご招待に預かるらしいんですけども、うん、なんかご本人曰くなんかどうも落ち着かないらしいんですよね。
はい。
で、なんでかっていうとですね、こう、まあ、別に、その支店長さんがなんとなく巨人ファンだっていうのは知ってるんです、その、それは接待する側もですね、わかってるんですけども、
なるほどね。うんうん、
だけども、だからまあ、卓球団のファンであっても、まあ、決して邪険にされるわけじゃないんですよね、うんうん、なんで巨人ファンなんですかみたいなことその場で言われるわけじゃないんですね、うん、接待の場ですから、
うん、
だけど接待の時には全員がカープファンであるという前提のように感じるところが、まあ、落ち着かないっていうか、ちょっと居心地が悪いっていう、
ね、まあそうでしょうね、それはね。
そうなんですよ。で実際にそのカープの対戦相手のですね、ユニフォームをこう着ることもですね、旗を振ることも、これはまあなんかもう厳禁っていう、暗黙なんですけど、厳禁らしい。
そうでしょうね。はいはい。
で、マツダスタジアムとまあ同じようなその、まあ、貴賓室というか特別室みたいなものっていうのは、まあ阪神甲子園球場にもありますし、まあそうした場がこう企業の接待の場に活用されているというのは同じなんですけども、
うんうん、
まあ広島の場合はですね、ちょっとこう他の球場に比べるとですね、こう同調圧力に似たような空気感があるのかもしれないなというのはちょっと取材をしていて感じました。
まあ、まあね、
大阪ドームなんかですね、
はいはい、
これオリックスの幹部の人にちょっと、はい、事後取材で聞いたんですけども、
ええ、
別に あくまでも接待の場なんだから、オリックスが招いたとしても、例えば巨人の、交流戦でその巨人のユニフォーム着て、うん、オレンジ色でも何の問題もないんですよね。
はい。
そういう球団も実際はある、そういう球場も実際はあるんですけども、
うん、
まあ、マツダスタジアムについては、赤く足らねばならないという、そういう宿命があるという感じでしょうか。
でもこれあれですよね、はい、そのね、貴賓席的なところに、スイードルームですか、行って、それで試合に勝ったりしたらね、やっぱそこで、ちょっとあんたんとことのこう契約も、うまいこと、カープみたいに行きそうですな、みたいな感じになったりしてね、目に浮かぶような感じありますよね。まあ、
そうですよね。いや、そうなんだ。実際ですね、広島のそのテレビ局っていうのは、これも NHK も含めてなんですけども、うん、一番のキラーコンテンツっていうのがやっぱりカープ戦なんですよね。
へ、
特にもう地元のカープの試合っていうのはですね、これ私、まあ、よく気分転換も兼ねて、スーパー銭湯とか行くとですね、
うん、
で、お湯使ってるとカープ戦やってたりしてですね、
うんうん、
で、地上波の放送が途中でですね、試合の途中で終わっちゃうとですね、みんなお風呂で切れてるんですよね、もうなんか。でもいいとこ、もうだからもう本当に、カープ戦が始まるとですね、自分の好きな番組見てても、カープ戦自動で切り替わるんですよね。
すごいっすね。
これ関西でもまあちょっとそういう傾向のあるそのね、ところがないわけじゃないんですけども、広島は本当にあれですね、こう、もうカープ戦がもう地元であるときには本当にもう街が真っ赤っかになるんですよね。で、この、まあ、スイートルームにお招きに預かったという50代の支店長がですね、うん、一番最初にその広島に家探しに来たときにですね、
はいはい。
これ仕事の都合で東京から最終の新幹線でですね、広島駅に来たらしいんですけども、その日、ちょうど、カープのその地元戦デーゲームがあったらしいんですよね。で、夜の11時ぐらいに広島駅に着いたのに、で、翌日家探しするのに、まあホテルにチェックインでもしようと思われたんだと思うんですけど、街中の方に向かって歩き始めたらですね、赤い人波が押し寄せてくるんですよね。
はい。
で、これ、ナイターじゃないのに、これデーゲームで、こうその人波が来るって、その後で調べてみたらですね、これデーゲームでカープが勝ってるんですよね。
はい。
そうするとみんなこうカープが勝った後にもう赤いユニフォームとかいろんなこうカープのユニフォーム着たままですね、もうみんなこうどんちゃん騒ぎしてそれで帰るっていうですね、うん、それぐらいもう本当に広島の街はもうその方言われてましたけど、いや、うん、広島の街といえば赤いってもう先ほどから言ってますけど本当に赤いんですよね、
うん、
はい、これ本当に特徴的だと思います。
これね、だから今もちょっとその阪神とかオリックスの話も出ましたけど、今球団って結構どこも地域地元密着でやってますけれども、やっぱさすがにここまでのそのね、はい、カープファンみたいなね、ビジネスカープファンみたいな現象っていうのはさすがにこれ広島だけなんですかね。
いや、これですね、うん、実はまあ名古屋とかですね、北海道でも勤務経験がある方にちょっとまあ聞いてみたんですけども、
うんうん、
名古屋で言うと、やっぱりビジネスドラゴンズファンっていうのは実際にいましてですね。
ああ、そうなんですか。
で、うん、で、札幌でもビジネスファイターズファンみたいなですね、まあ、要はそのビジネスカープとこうよく似たような、やっぱりこう振る舞いをせざるを得ない、こう、大手支店長さんとかっていうのは、やっぱりおられるのはおられるんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、こう、札幌、仙台、広島、福岡って、まあ、頭文字取って、札仙広福みたいな言い方されたりもするんですけども、うんうん、まあ、広島は、まあ、名だたる企業の、支店とか支社が集まる典型的な支店経済都市ですので、
うん、
まあ、戦後広島経済っていうのはですね、こう、マツダ中国電力とか広島銀行っていう、いわゆる地元では広島財界御三家というふうに言われてるんですけども、うん、そういうところを中心に地元の主要企業が、60年ぐらい前にですね、結成した、双葉会というのが、まあ、財界をこう、
うんうん、
主導しているというふうに言われててですね。で、この双葉会中心にしたこの財界の有力企業が、まあ、歴代の商工会議所の回答を輩出したりとかですね。まあ、あと、いろいろ今も広島でいろんなプロジェクトが動いてるんですけども、まあ、そういう新プロジェクトの立ち上げとかでもリーダーシップを取るというのが、こう、暗黙の了解になってるっていうようなとこがありますね。
うんうん、
はい。で、まあ、今回の取材では、 ある支店長の方が、まあ、言われてたんですけども、まあ、そういうですね、まあ、非常にこう、まあ、地元のその財界がですね、こう、主導して、こう、物事を決めていくっていう、まあ、調整型、調和型のですね、やっぱりこう、経済活動の仕組みっていうのは、こう、広島はやっぱりちょっと特徴的なところでして、うんうん、まあ、広島はその生き馬の目を抜く競争したがらない土地柄だというふうに感じるっていうふうにこう、まあ、ある支店長言われてたのが非常にこう印象的でしたね。
うんうんうん、
で、まあ、広島の地元財界っていうのはまあ、ぜひ、ビジネスカープファンのですね、まあ、大手の企業の幹部の方をうまく、まあ、捕まえてですね、で、支店経済都市としてこう、生き馬の目を抜くような存在感を示していけるように頑張ってもらいたいなというふうに、今回ちょっとビジネスカープファンを書かせていただいて感じました。
これね、でもね、辻森さん、まあ、僕なんかは、名古屋の出身なわけですよ。で、今のね、ご紹介だったの、ビジネスドラゴンズファンいうのもおりますよっていう話だったじゃないですか。けどね、はい、まあ、僕はその、名古屋で別に、勤務経験もありますけれども、まあ、支店長さんとね、はい、こう、お話をするような、そういうでっかい会社のね、にいたわけではないので、はい、まあ、ちょっとそこら辺は違うんかなとは思いつつ、まあ、なんかその、やっぱカープは全然そのレベルが違うなっていう感じは受けるんですよね。
はいはいはい、
でね、あとね、こういうので、まあ、県民性みたいなのも、それこそ今の生き馬の目は抜かんみたいな話もありましたけど、僕なんかの考える、はい、まあ、僕がそのね、名古屋や愛知の人を代表するのもなんですけれども、ちょっと思うのは、はい、若干やっぱね、名古屋人間ってひねてるんですよね。だから東京からのお客さんが来たいうような時なんかでも、東京の人ってボロッとやっぱなんかこう野球の話なんかしてもですね、まあ、最近中日もあんまり調子良くないもんですから、まあ、なんかそういう、はい、もうこっちはね、自虐から入るわけですよ。まあどういうことあかんですわ、はい、もう全然もう、まあ、今年も B クラス間違いないですわとかって言うんですよ。でただそこで東京から来た人が仮にね、はい、そうですね、ドラゴンズね、もう少しね頑張らないとねとかって言ったら、もうそれはもうね、カチッとね、はい、心の中奥深いところでこいつのことはもう絶対許さんっていうふうに思ってるっていうようなそういう心象っていうんですかね、はいはい、なんかね、名古屋人間ってそういうその自虐的なこと言うんだけれども、それによその人が乗っかってきたら絶対許さんみたいな感じ、ちょっとね、だからね、僕自分で言うのもなんですけど、ちょっと閉鎖的なとこはあると思うんですよ。でも、今のカープの話を聞いてて思ったのは、そのビジネスカープファンかなんか知りませんけれども、はい、でもそこで受け入れてるじゃないですか、ね、だってそれは大阪から来た人だったり、はいはいはい、よその土地から来た人なんだけれども、はいはい、カープを応援すればもう君は広島の人間だよっていうような、そういうような感じでしょ、だそれっていうのはむしろなんかこう名古屋に比べたら、まあ広島の方が開けとんのかなっていうようなことはね、今若干思いましたよ。
カープはですね、プロ野球12球団あるんですけど、その中で、まあ、唯一、こう、親会社を持たないっていうですね、独立採算の、まあ、球団っていうところもあって、うん、まあ、自分たちが先ほどお話したみたいに支えなきゃいけないっていうような、まあ、ちょっと色合いが、球団自体がそういう色合いが強いっていうところも、まあ、特徴だと思うんですけど、あと、まあ、うんうん、私、20年前に、広島初任地だって、申し上げましたけど、はい、JR の広島駅から初めてタクシー乗った時にですね、ちょっと関西弁のイントネーションでどこどこまで行ってくださいって言ったらですね、
はい、
兄ちゃん、関西から来たんけみたいなこと言われてですね、
はい、
で、なんか広島はとにかく保守的なとこじゃけんの、気付けんさいよみたいに言われてですね、で、
はいはい、
で、実際取材してみるとですね、神田さんさっきおっしゃった通り、まあ、広島も決してその開放的ではないんですね。これ地元の方聞かれるとちょっと怒るかもしれませんけども、ただ、その地元の輪に入るとですね、本当にこう、もうお前も広島県人じゃんみたいなですね、こうビジネスカープファンを生み出すこう、風土みたいなもの、やっぱ確かに広島にはあってですね、なので私ちょっと初任地で、こう、なんちゃって広島弁を覚えたっていうのもですね、こうなんちゃって広島弁とかでちょっと仲良くなって飲みに行きましょうって流れから飲みに行ってですね、なんちゃって広島弁喋るとですね、
うん、
いや、お前ももう覚えたんか、みたいな、もう身も心も広島じゃのみたいな、そういう感じになるんですよね。なので、まあ、広島、やっぱり球団のそういう、こう、成り立ちっていうのもありますけども、まあ、ビジネスカーファンの取材を通じてすごく感じたのは、まあ、一見閉鎖的なんですけども、すごくこう、まあ、被爆都市として、まあ、都市の知名度もあって、まあ、インバウンドの方もたくさん多いですけども、広島の街でよく見かけるのは、やっぱ地元の方が、本当、 日本語で説明しても分かんないのに、ああ、どこに行きたいんじゃみたいなことですね、これ結構声かけて迷ってる外国人助けようとしたりしてたりするんですよね。だから結構フレンドリーな街だなっていうふうに、こう思いやりあふれる街だなっていうふうに感じるところもあるので、私個人的には初日だっていうのもあったんですけど、広島すごい好きな街なので、関西人ですけど、家族で焼くお好み焼きは、いわゆる広島お好み焼きを、焼いてましてですね、私も自分で広島焼きを焼くことができるという
あ、
まあ、自慢というか、
いや、はい、あれですよね、朝日新聞だけ見ていても広島に赴任する人って大体広島すごい好きになって帰ってきますよね。
あ、そうですね、やっぱり20年経っても年賀状やり取りしてる人の数が圧倒的に広島の方が多いですし、
なんかね、はい、そういうところってまあね、
そうですね。なので今回取材に協力してもらったスナックなんかもですね、こう、皆さん、こう、大体こう、広島の駐在トップとか経験されると、まあ、中にはもう偉くなられる方おられるんですよね。
そらそうです。
東京の本社帰って、政務になったり、常務になったりする人いてですね。
うん、
そうすると年に一回ですね、こう、そのスナックの名前を称して、なんとか会とか言ってですね、東京でこう、支部の会合みたいなのやってですね、ママが招かれるみたいなことがあったりするんですよね。
それ、多分珍しいですよね。
いやもうすごい、その広島のその団結力っていうかですね、そういうのは本当にこう感じる部分っていうのはもういろんなとこありますね。はい。
わかりました。辻森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞、ポッドキャスト。
はい、というわけでビジネスカープ、ビジネスカープファンにつきまして辻森記者のお話を聞いてきました。ね、まあ、郷に行っては郷に従えなんて昔から言いますんで、そういうこともいいんだろうなっていうふうに思いつつ、まあ、一方では多分ね、ちょっとあざといんじゃないかっていうようなね、見方をする人もいるかもしれない。いるかもしれないんですけれども、そうやってこう、やっぱり物事が円滑に進むんだったら、それにこうしたことはないっていう感じしますよね。だし、まあ、そもそもそうやってこう、皆さんが思い入れ持ってるものに対して自分も勉強するっていうのは、これは何がしかいろいろ発見があると思うんですよね。で、まあ、ちょっと話の中でも出ましたけれども、これ何もその、広島だけの話じゃなくって、例えば、他の国、外国とか見たって同じことだと思うんですよね。なんでやっぱりそのよその国、よその人たちのことを勉強する、学ぶっていうことは、やっぱそういうその物事を円滑にするっていう側面があるわけですよね。まあ、だったらね、それはやっぱりこうね、我々の近くにある国であんまり仲が良くないと言われている国とかもありますけれども、積極的にそういうところをね、見習ったらいいんじゃないかな、なんていうことを私は思いました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahipodcast朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。